小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年はどんな年になりそうですか？
今年はね、2012年でしょう、はい、ということはグリム童話が初版が出たのが1812年なんですよね、ですからちょうど200年になるんです、はい、だからグリム童話の誕生200年祭ということですよね、はい、それからもう一つは、僕たち昔話大学は創立20周年を迎えましてね、ですからちょうどその200年と20年があって、はい、とっても僕たちにとっては大事な年になります。
そうですね、さて、小沢先生、今日はどんなテーマで？
今日はね、はい、久しぶりにグリム童話のを取り上げてみようと思うんですけども、はい、グリム童話の特に絵本ね、いろんな絵本が出てると思いますけど、少しいい絵本のことを紹介しようと思ってるのね、
はい、
まずね、全般的に言えることはですね、前にはちょっと話したけど、僕はその昔話にとっての絵本っていうのはですね、本来はなくてもいいもんなんですよね。昔話というのは口伝えでしたから、絵なしで伝えられて、それで十分なんです。だけども、子供たちにとって、例えば、井戸と言われても井戸なんてどんなんだかわかんないとかね、あるいは外国のお話の場合には、外国のお城って言われたってどんなお城だかわかんないっていうんで、そういうものがわかるように絵で描かれるってことは一つ大事な意味があるよね。ですから、その意味ではとてもいいものだと思うんです。必要なものだと思います。それからもう一つは、絵描きさんが昔話から得たファンタジーをですね、自分でこう膨らませて、いろんな視覚的に面白い絵を描くっていうのも、とてもそれもいいことだと思うのね、ただその時にあんまり絵描きのそのファンタジーを押し付けてですね、子どもたちが自分のファンタジーを働かせる分野を狭めてしまわない方がいいというふうに思ってるね。ということは、要するに絵描きさんとしてはなるべく正確な絵を描いてもらいたい。日本の昔話だったら日本の昔話の雰囲気をきちんと描いてもらいたい。それから例えばグリム童話だったらグリム童話の風景とか建物とかそういうものもきちんと描いてもらいたいっていうのが僕の願いなんですよ。で、その意味で見ていきますとね、グリム童話の絵本というと、ほとんどもフェリックス・ホフマンという人の絵が一番有名なんですけど、やっぱり見るといいですよね。よくできてると思う。例えばね、狼と七匹の子ヤギってこれ有名な話ですけどね、お母さんの狼が用事で出かけて、で子供たちにその留守の間に狼が来ても扉開けちゃいけないよと言っとくんですね。だけど狼が来て、お母さんだよって言ってその扉開けさせようとすると、お母さんの声はそんな声じゃない、もっと綺麗な声だと言ったり、あるいは手を出させてみたら手はこんなザラザラな手じゃないって言ったりして、だけど最後には狼が結局子供を騙して中に入ってきて、で子ヤギを食べちゃう。でそのうち6匹は食べられたんだけど1匹だけ残ってて、でお母さんが帰ってきた時にその残った1匹が狼に食われたことをお母さんに話すと、でお母さんがその眠っている狼を見つけてお腹を裂いたら、子供たちが6匹無事に出てきたと、こういう話ですよね、で最後には狼はそのお母さんが狼のそのお腹の中に石を詰め込んだもんだから、重みで井戸に落っこって死んじゃったと、で万歳っつって終わるわけですよね、でこの話をね、フェリックス・ホフマンという人はとてもいい絵で描いてて、福音館書店から出てるんですが、瀬田定治さんの役でね出ています。これはなかなかね、その工夫がよくできてると思っているんですけど、例えばお母さんが出かけていくところをね、子供たちにとってはお母さんが子供を置いて出かけちゃうってのはすごい不安があるわけですね。置いていかれる、お母さんに置いていかれる不安って、それがこの絵でよく出てると思うので、こんなにこう子供とお母さんの距離がうんと空いてるでしょ。
左のページにお母さん、
そう
で右端に子ヤギたちが描かれてるだけですね。
そうなんですよ。でその間非常に離れてるでしょ。
とても離れてますね。
そうね、だから子供にとっちゃとっても不安な感じがね、よく出てると思うのね、そういうその構図がとてもうまいですよね、まずね。でそこへ狼が、でかい狼が来る、こんな大きな狼がいるかと思うぐらいの大きな狼が現れて、 で、その次にね、 狼はお母さんの声はそんな声じゃないって言われて、薬屋行ってチョークを買うわけですよね。白木を買ってそれを飲むと声がきれいになったという、
うん、
でその白木を飲むと声がきれいになるってのはおかしな話なんですけど、ヨーロッパでですね、白木っていうのは日本流に言えば漢方薬だったんですよね。ちょっと前まで、
はい、
それで白木は声にいいというのは割と知られてるモチーフなのね、うん、なもんだから、まあお店行くわけですよね、薬屋だかなんかそういうところ。
薬屋さんの絵ですか。
そうですよね、薬屋の絵ですよね。
薬局のおじさんが、
ね、そう、そんな感じよね、
はい、
それでチョークを買うわけですね、
うん、
でこの絵もね、実にその昔話の本質をよく示してると思うんだけど、狼がさ店へ入ってきたら、このおじさん本当はもっとパニックになるはずですよね本当はそうでしょ。
そうです ね,
ね, ね、全然パニックになってないわけですよ、
はい、
でスマーした顔して、子供が来たみたいな顔して、
うん、
こう手を揉みながら応対してますね、
うん、
ここのとこもね、とっても昔話の本質をよく示してる。つまり昔話っていうのはこういう異次元のものに対して精神的断絶がない、
うん
ね、言葉も通じてるし、うん、驚きもない、
はい、
それが昔話なんですね。
現実ではありえない
話ですね。現実ありえない話でしょ例えばグリム童話の一番のカエルの納めなんかではね、カエルが現れるんだけど、王女が泣いてると、王女様なんで泣いてるのって言うんですよね。と王女は、私の大事な金のボールが泉の中に落っこっちゃったのって言うと、カエルは私が拾ってきてあげるって話をするわけですね、
うん、
あそこでも王女はカエルが人間の言葉を喋ったことに何にも不思議を感じてないですよね、
うんうん、
まるで友達みたいに喋ってるじゃない
そうです ね,
ね、あれを僕たちの方では一次元性って呼んでるんですけどね、昔話の持つ一次元性、つまり昔話の中では次元が一つで、うん、狼と人間の間に次元の違いがない、
うんうん、
カエルと人間の間に次元の違いがない、
うん、
っていうふうに言うわけね、
うん、
その性質をよく示したいのね、この人は。
うん、面白いですね。
ね、
うん、
とっても面白いですよね、
はい、
なかなかだからよくその昔話の本質をよく理解している絵描きだなと思いますね、
うん、
でその狼が薬を飲んで街歩いていく時だって、すまわした顔して街の中歩いて、普通の通行人ですよね、
うん、
っていうふうに書いてあるね。周りの人が全然パニックになってないという面白さ。それから狼はね、子ヤギのところ行ってですね、開けてくれ子供たち、お母さんが帰ってきたよ、おいしいものを持ってきたよって言うんですね。と子ヤギたちは、それじゃあ足を見せてくれ、そうすればお母さんかどうかわかるから。そこで狼は前足を窓にかけましたって言ってるんですね、
うん、
前足をかけた。でそこのところをですね、このホフマンの絵ではとてもうまく描いてると思うんだけど、ドアの窓に狼が前足かけてますね、
はい、
でこの時目は完全に狼の方からの目で見てるわけですよね、
うん、
だから前足がかかってるのを後ろから書いてますね、
はい、見開きの右のページに書いてあるんですけどね、
うん、ですね、
左のページは真っ白ですね、
真っ白ですね、はい、それでページをめくるとね、今度は子ヤギの方から今の場面を見てる、同じ場面を、
うーん、
ドアの内側から見てる。
カメラワークを変えたみたいな、
ね、そうです、カメラワーク変えてるわけね、うん、だからさっきのはその見えなかった狼の足の先っちょがね、こっち見えてるわけですよね。
見えてますね、
見えてるでしょ、
はい、
で子ヤギの方から今度は見てるというふうに、うん、ここのところとてもうまくね、目線の方向をはっきり絵に描いてる、
うん、
とてもいいと思いますね。これはね、昔話ではね、その目線の方向ってとても大事なんですよ、
うん、
どっちの目から語るかっていうのがね、
うん、
からまあ、狼がそれで飛び込んだもんだから、子ヤギたちは慌ててあちこちへ隠れるんですけどね。このあたりも非常に具体的ですよね。この戸棚にせよ、テーブルにせよね、時計にせよ、非常にはっきり書いてる。こういうのをね、やっぱりはっきり書いてもらいたいんですよね。
うん、
例えば西洋のこういう戸棚って日本人の戸棚と違うじゃないですか、
ね、
そういうのはちゃんと分かるように ね、
はい、
きちんと書いてもらってる、
うん、
そこの点いいと思いますね、そしてお母さん帰ってきて、うちの中が荒らされてるんで泣くわけだけどね。これも全くだけど、ほとんど人間と同じですね。着てる着物もこのまま、もし顔を人間にすれば人間のお母さんが泣いてるのと同じになるわけで、
黄色のストライプのドレスを着てますね。
そうですね、はい、で看護担いでね、この話はあの全体として狼と棺の子ヤギだけど、これお母さんと7人の子供たちと言っても同じですよね。人間と同じになって擬人化されてるというかね、完全に擬人化されてる物語。それで問題のところはね、その狼が今度は眠ってるのをさ、 お母さんが行って、それでお腹を裂くわけですよ。
ハサミで。
ハサミでね、そう、ジョキジョキ切って、はい。そうすると子供たちがぴょんぴょんぴょんと6匹元気で出てきますね。
うん、
ここのところが一番問題になるというのは残酷だというふうに言われるところなんですけどね。でもね、ホフマンはとてもうまく描いてるの。これね、真横から描いてるから、紙みたいでしょ。紙細工みたいに描いてるんですね。
うん、
それで出てくる子供たちももう全く血なんか一切ないですよね。はい、普通の元気な子ヤギが出てきますね。
お腹から顔だけ見えてますね。
見えてますね。はい、それで出てきたらいきなりもう完全に次のページでは普通の体になってますね。
うん、
血なんか何もくっついてない。で、普通に走ってるし歩いてるしね。
はい、
ということはですね、理屈っぽく言えばですね、狼のお腹の中に子ヤギが切り紙細工で作られて入ってたんですよ。
うん、
だからそれが出てくれば切り紙細工ですから全く形は壊れてないっていう形なんね。
うん、
僕たちはこういうのを図形的に語るというふうに言ってるんですけどね。
うん、
図形のように語ってる。これをもし立体的な子ヤギっていうふうに考えると、食べられて傷がついたとか、
うん、
足が一本折られたとか、血が流れたっていうことを考えなきゃいけないんで、そうじゃなくて、切り紙細工で子ヤギを作っといて、お腹の中に6枚入れといた。それが1匹ずつ出てきた。だから形が壊れなかったと。こういうことなんですよね。うん、
残虐ではない。
残虐ではないんですよね。うん、非常にそこのところはね、綺麗に語られてます。これは、フェリックス・ホフマンはね、そういうその理屈を知ってたかどうかは知らないけれども、うまく書いてますよね。出てくる途中からも全然血の甘さくなく普通にな形で出てきて、
うん、
そしてお母さんはその代わりに今度は石を入れましたと、
はい、
いうところですね。
ちゃんと糸で縫ってあげて、
ね、そうですね。これまた縫ってある、はい、これもね、考えるおかしな話で、狼がこの間全然目を覚まさないんだよね。
寝てます
ね。そうでしょ、麻酔をかけられたなんて言ってないわけだけども、うん、寝てますよね、ずっとね。うん、これも昔話らしいところで、
うん、
途中で気がつくとか途中で目が覚ますってことはないんですよ。
怖いことになりますね。
どうぞ。
目を覚ますと、
そう、仕事が完了するまでちゃんと待ってる、
うん、
例えば白雪姫なんかでもですね、女王が白雪姫を、例えば1回目だったら胸を紐で縛って帰っちゃうでしょ。で、女王が帰ってから小人たち山の仕事から戻ってくるんですよね、
うん、
途中で戻ってこないんです、
うん、
全部仕事が終わってから戻ってくる。
そうですね、
時間がきれいに整理されてる。それが昔話なのね、
うんうん、
そのことをね、ホフマンはちゃんとうまくやってますよね、
うん、
この時麻酔なしでも眠ってる、
うん、
そして最後のところですけども、狼はお腹の中に石が入ったのを知らないで行って井戸にドボンと落っこって沈んじゃったというね、うん、
あ、これが井戸の絵なんですね。
そうなんです。井戸の絵、左側のページでね飛び込んで、それを右のページでは今度は上から描いてるわけですね。
はい、もう中に入ってしまって渦巻いてますね。
そう、もう潜っちゃってるわけですね、沈んじゃってるわけで。で、その時に言葉の方でね、七匹の子ヤギたちはそれを見るなり駆け寄って、狼死んだ、狼死んだと叫びました。そして喜びのあまりお母さんヤギと一緒にぐるぐる井戸の周りで踊りを踊りましたって言って終わるんですね、
うん、
ここのところはね、残酷だっていう言い方もこの頃あるみたいなんですよ。狼が死んだのを喜んじゃいけないんじゃないかっていう、そういう意見もあるらしいんだけど、だけどね、昔話っていうのはね、どこの国の昔話もそうなんだけども、主人公の命を奪ったり狙ったりした悪者は最後には抹殺されなければ終わらないんですよ。
うーん、
最後に抹殺されなければ子供は安心できないのね。
うーん、
だから鉄則なんです。主人公の命を奪ったり、
うん、
狙ったりした悪者は最後には抹殺されなければならないですね、うん、そうでないとね、もしこれがその狼が最後に改心してね、申し訳ありませんでした、もう悪いことはしませんつって森へ帰ってきましたって言うと、子供にしてみればまた来るかもしれないみたいなね、森に生きてるってことなんでしょ、
うん、
ちょっと初めの状況と同じになっちゃうわけですよ。
そうですね、またあるかもしれない
と思ってしまいますね。そう、お話の最初の状況になるわけですよね、
うんうん、
そうするとまたこの事件が繰り返されるかもしれない、
うん、
それはダメなんですよね、
うん、
だからここはね、狼死んだっつって子供たち喜んだ方がいいんです、
うん、
そうでなければダメ。でもそこちょっと誤解されてるみたいね、
うん、
みんな仲良く出なきゃいけない、
うん、
悪いからっつって殺しちゃいけないじゃないかっていうの、
うん、
というのは、ね、それはね、昔話では無理ね、
うん、 で、また主人公をよりクリアに、
そうです、
明確にしとかないといけませんね。
そして聞き手あるいは読者である子どもたちにやっぱり安心をもたらさなきゃね、うん、宗教的な安心をもたらなきゃ、うん、王冠が森へ帰ってきたっていうと宗教的な安心にならないわけですよ、うん、ね、とりあえずいいけれどまた来るかもしれないっていう話になっちゃうでしょ、これダメなんですよね、うん、昔話では。ホフマンのこの絵はね、はい、なかなか絵本はなかなかいいと思いますよ。その他にもね、このフェリックス・ホフマンにはいい絵があって、眠り姫というのもね、はい、とても絵本もいいと思う。ただね、この大はですね、実はグリム童話だとすると眠り姫じゃなくて茨姫なんです。あ、名前はね、はい、眠り姫ってのは異訳だと思うな、うん、眠ってるから眠り姫にしたんですけど、本当は直訳すれば茨姫です。
うん、このホフマンっていう人が一番先生はいい絵描きさんだと思いますか。
いいですね、うんうん、まあ、世間の評価も大体そうだと思いますけどね、うん、ラプンツェルなんていうのも描いてるし、これもいいと思うし、もう一つ有名なのではハンス・フィッシャーっていう人の絵もあるんですよ、はい、これも瀬田貞治さんが監訳されてて福音館で出てますけどね、これもいい本、もちろんいい絵本なんですけど、ちょっと僕の感じではね、いわゆるその一番最初に話した物事をきちんと子どもたちに見せてもらいたいという点からするとちょっと遊びが大きいかなという感じですね。でもこの絵なんか僕はとてもいいと思ってるんだけど、ブレーメンの音楽隊というやつですね、はい、夜の感じが出てるでしょ、
家の中をみんなで覗いてる絵
ですね。そうですね、うん、馬の背中に犬だの猫だの鶏が乗って、うん、泥棒を脅かすところですよね、
うん、周りは月夜だったり星夜だったり、うん、綺麗ですね。
そう、一番その焦点のクライマックスの部分をね、うん、とてもうまく描いてね、他のところがね割とちょっとこう銀河的になってるのがちょっと僕は気になるんだけど、でもいい絵本ですよね、楽しい絵本で、うん、子どもたちの空想を呼び起こすにはいいんじゃないのかな。グリムの絵本ってまだ他にたくさんあるんですけども、割とね絵描きさんの方が楽しんじゃって、あんまり僕が言ってるその物事を、物をきちんと収める見せるっていう点ではちょっと弱いっていうところがあるのね。で僕はその点ではオットー・ウベローデというドイツの20世紀の初めに出た絵描きのグリム童話の挿絵は一番いいと思ってるんですよね。でこれはね、ウベローデっていうのはそのマールブルク生まれで、要するにグリムの同郷人です。同じヘッセン州の人間でね、100年時間差ありますけども、ですからグリム童話の背景になった風景とか家とかお城とか民族衣装ってのを実に正確に描いてるのね。僕はその意味でいいと思ってるんですよ、うん、
じゃあその方のことは来週また詳しく教えていただけますか。
はい、次回それを聞いていただきたいと思います、
はい、今日はグリム童話の絵本をテーマにお送りしました。絵本の中でも
そう、フェリックス・ホフマンのね、はい、書いた狼と七匹の子ヤギっていうのをちょっと詳しく見たんですけどね、はい、その他に同じくフェリックス・ホフマンの眠り姫、うん、ラプンツェルというのがいい絵本ですよね、はい、
そうですね、すごく絵が色も綺麗だし、シンプルでいてボリュームのあるところはきちんと描いてる、
そうです、ね、
メリハリのある絵本ですね。
そうです、はい、それともう一つはハンス・フィッシャーのブレーメンの音楽隊というのをご紹介したのね、
はいはい、そして挿絵として先生がお好きな、
うん、オットー・ウベローデというね、はいはい、この人のことについては次回聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。